恵み深い天のお父様、昨日は会津の桜がきれいだったそうで、天候にも恵まれて感謝します。また懐かしい小高チャペルの講壇で傷はついていますけれども、このように礼拝できることも恵みでした。今日は秋田から佐藤先生も駆けつけてくださって、共に礼拝を捧げていただき感謝します。特に森姉妹が今体調を整えつつあられますけれども、久しぶりにご一緒に賛美をし聖書を開くことができて感謝します。このままお元気になられますように、またご家族をお守りください。安西姉妹ももう少しでしょうか。神様が順調な回復に導いてください。まもなく剣道式も迎えようとしています。私たちのためにずっと目を注ぎ、また支援をしてくださった私たちの知らない多くの方もおられます。本当に心のこもった神に対する真心からの賛美と感謝を表す麗しい特別の剣道式になりますように。教会堂も紆余曲折ありましたが、ただただ神様のお恵みによってここまで導かれました。どうか最後のところも神様ご自身がよろしくお導きください。今日ここに集われた方々の健康を祝し、一週間のご家庭を祝し、手の技を祝してください。残念ながら全国に散ってそれぞれのところで礼拝をしている方々に、今週も神様の助けがありますように。またこの地域の方々も教会の門をくぐってくださって本当に嬉しく思います。この町には神様の民がたくさんいると信じますので、この教会堂も私たちもお持ちください。あなたにすべての栄光をお返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。まだ建物も途中なので、この間お聞きしたら自分の教会の漢字が出てきた人が3分の1ぐらい、まだよその教会のような漢字をするという人が3分の1ぐらいおられました。また先ほどはちょっとモニターが急に消えましたが、私たちは始終いろんな思わぬことに直面しているので、私は一番前に立って後ろの気配を感じ取りながら、随分皆さん思わぬことに慣れてきたんじゃないかなと思いました。うわ消えたとか、どうしようどうしようって言ったらますます混乱します。何があっても大したことない。今まで神様が大混乱の中私たちを導いてくださったと思えば、耐えられないことはないんだって、これが遺産だと思います。今日は呼ぶ記の中から2倍の祝福という題をつけました。呼ぶという人は半端じゃない苦しみに遭いました。病の経験は結構それぞれあります。中には健康有料児みたいに病知らずの人もいますけれど、呼ぶほどの病は聞いたことがありません。子宝に恵まれた人はいます。だけど子供のうち一人亡くなったんじゃなくて全員死んだという人はそうそういるわけではありません。もともとずっと貧しかったという人はいます。だけど半端じゃない豊かな中で一瞬にしてゼロになったという人はそうそういるわけではありません。財産も健康も子供を失うことも一瞬にしてきたという人は本当に珍しいと思います。これで終わったら悲劇で、本当に人生はつまらないものだって、神なんかいるはずがないって言って罵って怒りたけって人生終わるんです。けれどそこは聖書です。呼ぶ記の今日は最後を見ると、2倍の祝福を得たんですよって。だけど言いたいんです、じゃあ痛みが消えましたかって。 そんな嘘話はあるはずもありません。最後に再び子供が与えられますが、亡くなった子供を忘れる人がいますかって、等しく子供が与えられてかつての子供の思い出が消えましたかって、そんな話はあるはずもないんです。生きている限り喪失感はずっと抱きしめながら、あなた悲しくないのなんてそんなこと言われる必要もないって、どれほど痛んでるか、どれほどうずいてるか、喪失感がしんしんと全身に染みていますって。けれど聖書はそれはそれとして2倍祝福を得たんだって断言してはばからないんです。水曜日だか聞いてみたら、すでに祝福されたと思いますって道の途中で感じている人も結構おられました。私たちは痛みも悲しみもあったけど、やっぱり神様の祝福の中にいるんです。痛みが消えるとか足し算引き算じゃあるまいし、消しゴムで消すとかありえないです。ありえないけど、だけどそれを上回る、それを包むような、消えません、痛みは、苦しみも悲しみも、けれど上回るような祝福がやっぱりあるんだ。聖書はこれを2倍の祝福と呼んでいます。だから復元するってあんまり言いたくないんです。元に戻ったか戻らないかって、そういう世界じゃないんです。聖書は一回ブルドーザーで潰すように、壊してからできるんです。世の終わりも新天新地は、天変地異が起こった後全く新しい世界が来るんですよって。同じバージョンで同じパターンで、まるでやがての日のデモンストレーションのように、私たちの努力じゃなくて本当に神様だって、オセロゲームだって、何よりのオセロゲームだって、あれほどの大どんでん返しがあるのかって、あれほどの痛みと孤独と苦痛が、やがて肉々しい怒りやこだわりや憎しみで閉じるのではなくて、信じられない輝かしい神の栄光を見るように、体験するように導かれるとはって、思ってもいなかったって。これが人の小賢しい知恵をはるかに超えた神の国のストーリーなのかって、これを私たちに先んじて体験したヨブの最後のところです。前置きが長くなりました。じゃあご一緒に42章の9節お読みしましょう。日本人の名前じゃないからカタカナで読みにくいですが、ご一緒に9節読みましょう。はい。テマン人エリファズとナーマ人ソファルが言って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。なんだか聞き慣れない名前が載っていますけれども、ヨブがさまざまな天変地異や病や子供を失う、家族を失う悲しみにあって、もともと励まそう慰めようと思ってきた友人たちと、一言で言うとごたごたが起きてぐちゃぐちゃになったんです。で、実は昨日東京から出版社の人がこの教会の事実の歩みを私たちが書くんじゃなくて客観的に聞いて、キリスト教を知らない人向けにルポルタージュしたいということで、結構5、6時間いろいろ、あの時どうだったんです、もう忘れてます、初日どうだったんですかって、なんだかうる覚えになっちゃいました、だいぶ前なので、いろいろと聞かれました。だけど2年以上経って今時に言われるのは、どれだけ揺れたかとか家が潰れたかとか津波が1階に入ったかよりも、その後の長引く震災の中でいろいろとみんな傷ついた、これが本当の震災の過酷さ残酷さではないかって、もともとヨブのことを思ってきた友人たちは途中から転じてヨブをこれほど責めるかって、これほど傷んでる人をこれほどつくかって、結論だけ言うとヨブはきっと罪があると決めちゃったんです、自分たちで。裁判官でもないのに、神でもないのに、だからこんな目にあったに違いないと本当に責めました。ヨブも 最初は聞いていましたが牙を剥きました。そして友人だったはずがほとんど喧嘩腰でめちゃくちゃになってしまったんです。まあ呼ぶ記を見るとヨブは穏やかな人生で人格者で教師で山ほど財産を持っていて家族もいかにも祝福されていました。それが突然のシェバ人だのカルデヤ人だのに襲われて天から火が降ってきてこれは雷でしょうか大風が家を潰して子供たちは下敷きになってみんな死んでしまってこんなことあるだろうかってそれでも神を信じていたヨブですが土器のかけらで体をかかないと耐えられない病に打たれてヨブは切れました。神も何もわからなくなったんです。でそのようなヨブを友人たちは責めました。袋小路に追い詰めました。あなたに原因があるって神を呪うとは何事だって正論をぶったんです。それでヨブもあんた方に私たちの気持ちがわかるかってめちゃくちゃになりました。ズタズタになりました。さあ震災を振り返って教会に大熊に出入りしていたある業者さんが震災どうでしたかって電話で聞いたらいや本当につらかった。つらかったのは何かというと一等最初に体育館に逃げたんだけどこれはひどいって言って親戚だか兄弟だか忘れましたのとこに家族で身を寄せたんですって。1日2日は良かったんですって。だんだん息苦しくなってきてギスギスしだして結局は体育館に戻ってみたら他のたくさんの人が親戚兄弟に身を寄せてこれはダメだって戻ってきてお互いに傷つけ合っちゃったってその傷が未だに残ってるって。それは当初の頃聞いたんでした。私は山形の出身で山形県にもたくさん避難してるんです。この間のテレビの報道によると微妙だそうです。山形にいろんなことを心配して子供を連れて逃げたたくさんの若いお母さん帰れない。帰るとご近所の残った同年代の友人であるはずの奥さんと微妙な亀裂が入っててあの人他県に行った人私たち残った人ってそれ半端じゃないものがあるって。皆さんこれ福島に限らないんです。宮城県もそうです。宮城県で震災の活動をしている人に本当の問題は何って言うと今時は同じ被災した人でも津波に遭った人と会わない人とそれから何でもなかった人にギザギザに亀裂が入ってこれを分断と呼ぶそうですがなんだか私分断って言葉ピンとこなくて亀裂じゃないかなって。だからこれは別に福島県に限らず岩手県もそうだそうです。ある町では最初市役所と住民が相対峙して住民同士が今度支部五列して今ぐちゃぐちゃの状態になってそこにキリスト教団体の全員のボランティアが入ったんだけどそのボランティアは住民側につくか市役所側につくかでいらぬ憎しみを買ったりして本当に複雑だという話を聞きました。けれどこれは何も日本の東日本大震災の私たちに限らないんです。ヨブは天から火が下り大風で家が潰れ家族が死にシェバ人だのカルデヤ人だの襲われて財産がなくなりそして本当に意気消沈していたところで友人たちに慰めに来たはずの友人たちと本当にズタズタに傷つけ合いながらだけど今日の箇所を見ると最後の最後にどうなったんですかって不思議なことが書いています。これらの喧嘩腰になった友人たちに神様は実は命じたんです。それ8節にあったんですが主が命じたようにするとさあ何を命じたかというと不思議ですね神様って。行事じゃないけどもヨブを慰めに来て責めちゃった人に謝れって言ったんです。ヨブのところに行って身を低くしろって言ったんです。ヨブに祈ってもらわなきゃあなた方ダメだって責められたんです。まあイエス様の時代にも罪のない人がじゃあ石を投げよってイエス様言いましたがヨブのことを高みに立ってひたすら責め続けた彼らに対して最初に神様はあなた方の許しのために責め続けたヨブのところに行ってヨブから 取りなしの祈りをしてもらいなさい。それが回復だと言われたんです。けれど、ヨブは祈れるでしょうか。今の9節で、主はヨブの祈りを受け入れられた。10節にも祈ったと書いてあるので、ヨブは祈ったんです。皆さん、このハードルはお互い高かったと思いませんか。今まで、ヨブを責め続けた人たちが身を低くして、そしてヨブにすいませんでした。どれほども理解していませんでした。私を許してくださいって、よほどプライドを下げないとできないですよ、これは。だけどヨブにも言いたいです。ヨブは、あれほど自分を抽象した、自分を責め立てた、自分を追い詰めた、あることないこと言った、自分を傷つけた、人のためにお祈りできますかというハードルがヨブにはあったんです。俺は一生許さないって。絶対許さないって。あいつだけは許さないって。言ったっておかしくない。しかしそれが聖書の世界です。これが深みでした。ですから、十節を見ますと、ヨブはこのようにして二倍の祝福を受けたんだ。ああ、二倍の祝福の前には、みんなこういうハードルがあるんだなって教えられるんです。ご一緒に十節読みましょう。はい。ヨブがその友人、主はヨブを通りにし、サラの所有物を二倍にさ。まあ今日は結論だけ言っちゃいました。二倍の祝福って言いましたが、二倍の祝福を得る前段階はありましたか？ありました。全員、登場人物全員にありました。友人たちはヨブのもとに行って身を低くし、ヨブも執着をやめて、あれほど傷つけられたとか言わないで、友人のために祈りなさいと、お互いにきつかったと思います。しかし、そのハードルを超えたところに、震災にあった意味があった。ヨブもプライドが下がりました。友人たちも新たな気づきが与えられました。原因があって結果があるったらもう仏教の世界です。因果応報です。誰かのせいでこうなったと言ったらキリスト教と関係ない世界です。そうじゃない。ヨブに罪があったからこんな目にあったんだという理屈が間違っている。これはやがて神様がいかに慈しみ深いか、神様がいかにヨブを愛しているかが現れるためのトンネルだったんだって。このことにアーメンと言って、合意しますと言って、私は自分の考えに執着しませんと言って、登場人物全員が神の前に身を低くするかどうかをじっと見ていますと、いわばそういう箇所でした。結果、主はヨブの繁栄を元通りにされた。回復したんです。復元したんです。復興したんです。プラス2倍の祝福でした。しかし私はちょっと質問があります。今日の箇所に奥さんが出てこないんです。ヨブの奥さんは最悪だっていう人もいますが、ヨブが土器のかけらで皮膚病をかかないと、血だらけのミミズ腫れにならないと、一瞬たりとも呼吸できないような惨状を見て、それでもあんた神を信じるのかって、神を呪って死ねと言ったのがヨブの奥さんでした。いや、私もひどい奥さんだなと思いますけども、ヨブの奥さんはここに登場しないんです。ヨブの奥さんはそれで神を捨てるように旦那に仕向けて、まあ、ヨブも神も何も分かんなくなっちゃうんですが、ヨブの奥さんも最後にあの態度を貫いて祝福されたんですかって、これの答えは想像するほかないけど、一つ、ね、想像力を働かせると、ヨブはこの後子供が与えられるんです。だから多分奥さんも回復したんです。奥さんも回復して、ヨブの家庭はみんなこだわった、自分の考えに。ヨブの奥さんからしたら、こんなひどい目にあってうちの旦那が神を信じてるということ自体が許せないと、やっぱり思ったんだと思うんです。思ったものは思ったんです。思ったけど、最後にはきっと回復したと思います。人によってへそ曲がりの読み方をしたらですよ、例えば11節を見ると、今度は出てこなかった兄弟が出てくる。今頃顔出してって、あなたのお姉さんが、かつてあんなに世話になったお姉さんが1ヶ月間入院して意識不明だったのに1回も見舞いに来なかったって、人出なしって日本なら言うかも分かりません。もしかしたら近づけなかったのかも分からない。これはいろんな想像があります。最後に今頃兄弟が顔出したって。だけど 11節もご一緒に読みましょう。はい。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての友、彼のところに来て、彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らは命名一消したと、金の輪一つずつを彼に与えた。なんだかいいとこ取りで、途中の苦しみや傷つけ合いを体験もしないでって、まあそうも言えますけども、最後には本当に兄弟、友人、みんな麗しく、誰が勝って誰が負けたもないんです。ただ一人、神様だけが主であられて、あとはみんな教えられた。みんな砕かれた。実は、ヨブは本当に砕かれたんです。まあ開きませんが、38章のところでいきなり神様が現れて、お前は何者かって言われたんです。ヨブはすっかり自分中心になっていました。私はなんでこんな目に遭うんだ、なんでこうなんだって。けれどあなたは何者かって、あなたは神様かって言わんばかりだったんです。ヨブは打ちのめされました。塵と灰の中で悔い改めますって言ったんです。ヨブもペシャンコになりました。ヨブの友人もペシャンコになりました。そしてみんな震災の中で変えられたんです。その後2倍の祝福がやってきたんですよって。だから私何回も説明しました。漢字は本当にいいですねって。神様の神様たるゆえんは人と違うから、一点の曇りも汚れもなく正しい。正しいという漢字は羊という動物の下に俺様って我と書く。だから俺が俺がって言うのをやめて、自分の上に主にお神に誠の羊飼いであるイエス・キリストを崇めるときに、私たちは自分はダメだけど、自分は許されない存在だけど、ただただ神様がなしてくださった御救いによって正しいと言って受け入れていただけるんだ。このやっぱり道すがら、このトンネルの中を通るんだと思います。皆さん、ヨブ記は最後は信じられない2倍の祝福ですが、2倍の祝福を得る前段階がありましたかと言われたら、あんまり固執しない、それよりも自分は身を低くする、砕かれる。ヨブの友人もヨブも、もしかしたら奥さんも、もしかしたら今頃顔を出した兄弟たちも、みんな震災の中で変えられたんだって。だって何一つ変わらないで周りばっかり新しくなって、何か喜びがあるでしょうか、何か救いでしょうか。それ古臭い自分が新しい同じ世界の真ん中を歩いているというだけの本当に寂しい物語です。あれほど寿命を削ったんだから、あれほど泣いたんだから、私も少しは変わりましたかねって、あれの前と自分とは、あれの前の自分とはやっぱり違いますかねって言えてこそ2倍の祝福がついてくるんですよって。さあ、先ほどの10節には2倍に増されたとありましたが、具体的な数字も聖書は書いています。12節、ご一緒に12節を読みましょう。はい。主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000首き、メロバ1000頭を持つことになった。本当は対照表にして照らし合わせると収入支出みたいに一目瞭然ですが、まあわかりやすいです。羊は1万4000頭、もともとは7000頭の所有だった。え?2倍ですかって。ラクダは3000頭が6000になった。牛は500が1000に、メロバも500がかける2倍になった。まあいちいち対表にしなくていいんですが、ヨブ記を読むと全部2倍だって。皆さん、私たちは本当に震災を通して新たな祝福を神様にいただいたなって思う節はありますか？私はあります。昨日も 東京から来た出版社の人に紹介したんです。私の後ろにある洗礼槽は、私がこの間も二人洗礼を受けていただいて嬉しかったんですが、着替えなくていい洗礼槽で、それより嬉しいのはアメリカの教会がすっごい苦労して、そして月日をかけて大変な輸出、私たちは輸入ですが何もしなかったで送っていただいた洗礼槽ですって。これはかつて体験できなかった洗礼槽ですって。それから言いました。いつか茶色いオルガンって絵本を描きたいって。まあ剣道式にはちょっと来れなくはなったんですが、本当に一生働いて貯めた金を、この間お話した通りコツコツコツコツご主人と話し合いに重ねてオルガン買おうって買ったのに、震災の5日前から急に弾けなくなった。これは誰かに捧げるべきオルガンだってクリスチャンだから、そしてうちの教会が最初にピンときて、1年以上は温めた思いを、私にあった新潟でお捧げしてもいいですかって、送り賃も全部含めて送ってくださいました。それが震災の5日前とは、3月6日とは一体誰の段取りだったんでしょうかって。また私たちは4つのチャペルがありましたが、太陽光ってやったことなかったんです。今回の震災でそう思ったこともありますし、また翼の形だから太陽光がいっぱいつくというアドバイスもあって、そしてあんまり天気良くなかったんです。先月末からつけ始め、10日間でだいたい5万ぐらい売電したってちょっと思った以上でした。ああこれは太陽の神様がくださった、それも用いて、これは初めての経験でした。私は床暖房で体験したことなかった、いいよっては前から聞いてました。この礼拝堂吹き抜けもあるから、まあ、全部つけるお金はなかったですけど、ホールの途中まで何度かつけてみて、ああ音はしないし、下からあったかいし、そういえば大野の街道もよかったけど、あれは別の形の下から吹き出す床暖房だったんですが、ちょっと空気が5本5本する人もいて、途中から使うのやめちゃいました。ああ新しい世界を体験できた。それから東京に避難した方はそこに食洗機があったんです。いや食洗機って便利だねって、私はキャンプ場では見てました、使ったことないけど、今度はうんと人も減ったから、奉仕する人もいないし、台所も少し小さくなるから、じゃあ食洗機どうかなって実際につきましたが、これらのことは私は全部知りませんでした。新しい世界でした。神様はこれを2倍の祝福というかどうか分かりませんが、震災に遭わなかったら体験できない一つ一つでありました。さあ実は先ほどの10節のところ、ヨブも友人も悔い改めたら元通りに神様がしたって、元通りっていうのは、これは囚われていた人たちが解放される、震災のしがらみから解放されるって解釈したら解釈しすぎでしょうか。だけど私はいつかもう震災から卒業したいんです。いつまでも震災震災って言いたくないんです。街道ができて1年もしたらそうなるかどうか分かりません。しかし元通りになるには身を低くしなさい、全ての人が身を低くしなさい、ただ神様だけ、それ以外は皆図が高い、身を低くして、そうして自分で勝ち取るんじゃなく、自分の正しさじゃなく、これは神様がくださった恵みだということをかけ根なしに受け止めるものになりなさいって。実はこれは数字だけが大事なんじゃないんです。13節に進みますと、13節14節ご一緒に読みましょう。はい。また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレン・ハブクと名付けた。まあ、聖書は男性中心の時代だったから、夫婦の名前も男から書くし、イエス様が奇跡を行った記録も女性の人数は数えてないから、これは差別じゃないかっていう人もいるかもしれません。しかし今日の箇所は逆です。なんで7人の息子の名前じゃなく娘の名前って、女性だけ大事なのって、この女性たちは普通じゃなかったと言うんです。さあ、まあ息子7人、7って完全数ですけども、15節に進みますと、聖書はこう記録しました。15を読みましょう。はい。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。皆さん、 普通じゃない美人だったというんです。中国の宋家、宋宣教師、中国で昔伝道した人、その三姉妹、普通じゃない美人だったって映画にもなっていて、一人は蒋介石の奥さんになったわけですけども、まあ中国では三姉妹超美人って言ったら歴史上その人を指すかも分かりません。聖書ではヨブは女性三人を、娘を再び得て、だから奥さんも回復したんでしょ。そして普通じゃない、この国で誰よりも美しかったって。だけどもう一つあるんです。女性にも相続地を与えた、普通男性の世界です。それほど豊かな財産を回復というよりも神様にドガーンとプレゼントとしてヨブはいただいた。娘たちにも十二分すぎるくらいの財を、まあ、回復というよりは神様にプラスして二倍の祝福として与えられたんです。しかもヨブは長生きしたというんです。16節、最後の17節、ご一緒に読みましょう。はい。こうして、ごめんなさい、14節、16節、17、すいません。はい。この後、ヨブは140年生き、その子の子たちを4代目見た。こうして、ヨブは老年を迎え、長寿を全うして死ぬ。すっごい長生きです。子供だけでももう幸せで、まあ痛みは消えません。かつて死んだ、それほど美人じゃなかったかもしれないけれども分かりませんが、かつての三人の娘は忘れなかったと思います。かつての長男も忘れるはずもないです。思い出せば写真、まあ当時は写真はないですが、思い浮かべればその都度ズキズキ心がうずいたはずです。だけれども、ヨブは新たな同じ数の7人の息子と同じ3人の娘で、しかも3人の娘は半端じゃない美しくて、十分な財産も相続地が与えられて、しかもその子供の子供の子供の4代目までヨブは家族に恵まれて長寿を全うして穏やかな人生を全うしましたって。じゃあだったらあの嵐は何だったんだ。いや違うんです。あの嵐を経たか経ないか、やっぱり肌に染み込んでるんです。違うんです。私は正直昨日も思いました。3月11日はああだったんだこうだった、その時どうでしたかって、ああだったんだこうだったって一生懸命話しますが、やっぱりそれを聞く人とその真中を体験するではやっぱ伝わらないじゃないかなってちょっと思ったりしたんです。自分の皮膚で感じた恐怖、いつもドキドキしてました。1分先は考えられませんでした。夜は眠れませんでした。あれをどんなに言葉で説明してもやっぱりこれはなかなか難しいかな。ヨブは祝福されましたが何事もなかったかのように、あれほどの大試練を超えた人は後にも先にもいないんじゃないか。それはヨブの中に刻まれたんです。それが年輪でした。今度の剣道式、まあ私は剣道式やるかやらないか迷ってやってほしいと他の牧師さんに言われて結局やったんですが、どこまで出すかであんまりは出せませんでした。そしたらやっぱり受け取った方も迷ったようで、なんだかたくさん行くと自分が行っちゃいけないんだろうかって昨日来た方も、それでなんだか行くと迷惑じゃないかなと思って、あんまり人が多いならば行かないかなと思って欠席にしようかと思って、来ていいならば来ていいですよって言ってもらったら出席にしようかと思ってって、だったら出した意味がなかったんですけど出したんだからどうぞ来てくださいって言ってその場で丸つけて置いていかれました。またある教会から電話がありました。多分教会たくさん行くと思いますって、教会みんなに言っていいんでしょうかって言うから、いやそれはちょっと控えてもらえますかって、だいたい片手ぐらいの人数でお願いできますかって、じゃあみんなに言わないで来るようにしますとか、まあいろんなことがありました。しかし私は先週も思いました。ある教会は本当にその教会が今年やりくりするだけでも大変です。牧師さんは毎日仕事に行って、他の教会からサポートしてもらえないと成り立たない教会です。なのにただうちの教会のためだけに、もの2年以上経ったのにいつも献金箱を置いて、まあそれほど多額じゃないかもしれませんよ、だけど未だに自分の教会で使ったらってコツコツコツコツいつまで覚えてるんですかって、献金を送り続けてくださっている。多分剣道式には来れないでしょう、遠すぎるし。だけど全然知らない方からは連絡がありました。ネットでも載せましたから、ずっと覚えてましたって、ずっと祈ってましたって。まあだから牧師じゃないけれども しかしその神様の前に私も一緒に出させていただきたいと、そういうことを許されますかというメールもありました。まあ、いろんな方々に私たちは支えられて、そうしてこの日を迎えたんだなってしみじみと思っています。あとで先週ついた外に2つ掲示板コルク板があるんですが、ニューヨークタイムズに載った記事は前に載せました。読売新聞の全国版は初めてこの間読売新聞に送ってもらいましたら、昨日一昨日かな、河北新聞が送られてきました。で、仙台から電話があって、載ってましたね大きくっていう電話でした。で、それをコピーして貼りました。そしたら河北新聞から写真も送られてきました。ああいう写真がくださるんですね。私はちょっとがっかりしたんです。私は正志先生の引き立て役になったなって言わないけどいじけたんです。あれ、フラッシュたいたのかなってたかないはずだけど、フラッシュたくと必ず私は髪の毛が真っ白く映るんです。私その写真を見て、うわおじいさんだわって思ったんです。隣の正志先生はひげも髪も黒黒として、これでは正志先生の引き立て役に立ったようなもんだと思って、本当に一回だけ見て後は封印してしまったんですけど、新聞に載った写真は白黒ですが、やっぱり私はどう見ても白髪でした。まあ、だけどこの間正志先生たちが相馬に行って、まあ、相馬の人はいつも月1回で申し訳ないんですけど、そこでこの間のテレメンタリーというのを皆さんで見られたそうです。そしたら見た人が、いや私たちは恵まれてるねって言ったんだそうです。私はまた聞きですけども、このようにして本当はね、記録なんか取る間もないのに、向こうの方からプロが来て、まあ、クリスチャンじゃないけどもいろんなマスコミが来て私たちを記録してくださる、これは本当にありがたいことだねって、あ、そういう解釈もあるなって。いや、プロが撮った映像は綺麗ですよ、半端じゃないです。で、ナレーションする人も有名な貫地谷しほりさんとかね、普通ならありえないと思います。いや、私たちはありがたいと言うべきだなって。まあ、私が嬉しいのは、近くで教会建てる前にエルシャロームをまず建てました。入られた方がたまに言ってくださるんです。もっと奥行っていただいても私嬉しいばっかりなんですけど、いや幸せだ幸せだって。いや、それはかつて住んでた家の方が広かったかもわからない、それからこっちは新築です。まあ、向こうの方が本当は良かったかもわかりませんが、なかなか住みやすい、あったかい、それから近くに買い物行けるとこもある、ラジオ体操だけだけども程よい、まあ、お互い元気だねという程よいつながりもあって、いやこれは本当に幸せだと、もう悔いがないように言ってくださる方もいるんです。ああ、やっぱりまず教会の前に住まいを建てて間違いじゃなかったかなって。皆さん、私は神様じゃないけど、そういうこと聞いたら嬉しいんです。神様も呼ぶの人生、嵐もなぜか許した、天から火も下ったんです。それは事実です。シェバ人やカルディア人に襲われたことも、呼ぶが普通じゃない病気の中で長いこと苦しんで、神も何も分からなくなって、最後は友人とズタズタの傷つけ合いまでやったこと、それを全部神は見てましたけれど、最後にそこは聖書の世界です。よくぞそこから立ち直ったって、よくぞこだわらなかったって。呼ぶは自分を追い詰めた友人を許さないなんて言わないで心から祈った。友人も自分が高みから呼ぶを責めたことを本当に悔いた、詫びた。そして多分奥さんも、多分疎遠だった、あるいは何言ったらいいか分からなくて近寄れなかった兄弟も、みんな最後に登場して長生きして本当に麗しい、これだよって、神様が用意していた苦しみの向こうの祝福ってこれだよって、これが本当の聖書が物語る2倍の祝福だよって。まあ、剣道式のご返事はただのハガキのはずでしたが、ある牧師さんわざわざ封筒に入れて、そして送ってくださって、手紙がついていました。何でも私があちらこちらで公園に行ったところに密かに来られていたようです。私は分かりませんでした。何度も声かけたかったけど、かける言葉が見当たらなかったって、同じ牧師としてか分からないけど、どんな言葉かけていいか分からなくて、近くまで行こうとして行けなかった、言葉が出なかった。だけどその牧師先生は牧師先生なりに私たちの来る場所を一生懸命探してた。それは軽井沢だったそうです。その牧師さんが何とかできる施設を全部確保して、ここに来ませんかと、だけど言えなかった、そんなこと考える余裕がないんじゃないかって、どれほどの傷と痛みだろうと思ったら声かけられなかったって。だけど剣道式にはその思いを全部込めて行かせていただきますという手紙が添えられたはがきでありました。ありがたいなって。 多分呼ぶの兄弟ももしかしたら言ってもかける言葉がないと思っていけなかったのかもわからない。みんなそれぞれのスタンスがありました。だけど神様は全部混ぜこぜにして、そして万端整えて、神の国の物語、紙芝居の最終章は2倍の祝福だったでしょうって。だから信じるんです。私たちもやがての元の復元じゃない、 80% の復元で不幸だったと言うんじゃないです。 80% じゃない、 200% です。失った悲しみは消えない、傷ついたものはいつまでも残るけど、2倍の祝福を持って皆さん一人一人を、この教会の未来を、また全国に散っている人も、福島県も、この国も神様が祝福してくださると信じます。ご一緒に呼ぶ記42章の、それでは10節をご一緒に読みましょう。はい。呼ぶがその友人たちのために祈ったとき、主は呼ぶを兵を元通りにし、主は呼ぶの所有物をすべて2倍にさ、はい、お祈りします。ピアノを弾いていただいて、心を静め、今日の呼ぶ記の記録をそれぞれに当てはめる時を持ちましょう。いかがでしょうか。私たちは傷ついています。疲れ切っています。もう力がないと思う時もあります。けれど神様はすぐに手を差し伸べることはしません。深い大きくて長い物差しの中で私たちを導かれます。時々は本当につらいのですが、乗り越えるハードルが示されることは愛されている証拠です。ヨブは随分友人たちに傷つけられました。しかし傷つけられたという執着を超えなければ2倍の祝福は来ませんでした。ヨブの友人もヨブを責め立てることに急急としましたが、責任の所在の追及をすることは彼らの仕事ではありませんでした。身を低くしてその呼ぶに祈ってもらうことこそ彼らのハードルでした。もしかしたら神を呪えとアドバイスした奥さんも、また近づけなかったでしょうか友人たちも。私たちはあんなに悲しかった、あれほど傷ついたということをまるで偶像のようにし、神のようにし、目の前に置くと全てが狂い始めます。今日神様だけを見上げましょう。神様と自分の世界に入りましょう。そしてあなたはこのハードルを越えなさい。その先にあなたの努力で得るのではない、信じられない祝福が用意されていると私たちに語られます。もともと努力して勝ち取れる永遠の命ではありませんでした。もともと頑張って入れる天国ではありませんでした。1から100までひたすら恩寵で、憐れみで、恵みで、それを神様がくださった救いとして祝福として受け取るには、あなたは何者かと、神に打たれなければ、砕かれなければ、本当に一番低いものにならなければ、恵みが恵みとして見えないのだという聖書の奥義をみんな通らされます。先週傷ついたこと、収まらない心の憤り、あの人この状況はひどい、いろんなことがあったかも分かりません。しかしここは教会で礼拝です。神の前に立って、主よ、そのようなことに執着する私をお許しくださいと、 神だけが崇められますように、神様の良いように新しい世界を形作り物語ってください、私はしもべですと告白いたしましょう。それでは先週もそうでしたが、少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな言葉でもいいんです、黙祷でもいいですが、声に出してお祈りできる方は天の神様にそれぞれの祈りを捧げましょう。感謝したいこと、また悔い改めは第一の恵みですから、恵みの門ですから、自分自身の悔い改めるべきこと、またお願いしたいこと、特に私たちの何者でもないのにこの教会を思い続けてくださる出会ったことのない多くの方々を真心込めて剣道式でお迎えできるように、心から感謝と賛美を神と人に捧げることができるように、ここまで道を開いてくださった神様が建物を最終的な完成までお導きくださるように、続いて体調の悪い方、森姉妹やまた安西姉妹、全国でうなだれている多くの人々に神様が手を伸べてくださるように、その他何でも、それではしばらく少し大きめにピアノを弾いていただきながらご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちは何者でもないのに、いつしか傷つきすぎて、悲しすぎて、悔しすぎて、訳が分からなくなりました。けれどもあなたはヨブに人生を定めておられたように、私たちを導いてくださいました。だから今日身を低くしてあなたを見上げ、あなたに祈り、あなたがくださる祝福を、苦しみのその向こうにある祝福を受け取ります。どうか今日礼拝を捧げられたお一人一人を祝福してください。ご家族を祝福してください。お仕事を祝福してください。天のお父様、また剣道式を通し神の栄光が現れるように、麗しい剣道式となるようにしてください。工事も最後まで導いてくださるように、森姉妹やまた安西姉妹やその他体調を崩している方を、全国に散っている方を慈しんでください。神様の素晴らしい恵みをありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私が一言ずつお祈りします。ご一緒に同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私はしもべです。あなただけが主であられます。身を低くしてあなたを見上げます。悔い改めます。自分自身にこだわる私自身を十字架によって許し清めてください。あなたの栄光だけが現れるように導いてください。人や状況を見つめないで、神様だけを見つめる信仰者として導いてください。2倍の祝福を受け取ります。信じます。すでに得たたくさんの恵みをありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。